Cinema Quest Radio.
My Cinema History。 最初のコーナーは My Cinema History。 このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんにご登場いただきます。どんな映画のお話を聞かせていただけるのでしょうか。それでは津田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
実はあのオープニングでスポットライト、世紀のスクープをもう少しでも早く試写に見に行ったんですってお話をしたんですけど、
はい、
その時に映画の紹介をしてくださってたんですよね。
そうですね、司会をさせてもらってましたね、
はい、
あの映画あんまりね、中身に触れたくないので、
うん、
なんかその前後のことばっかり喋ってたんでしょなんか映画の本編とかね関係ない、はい、その映画の後どうなったかっていうような話を多分してたような気がしますけど、
はい、あと演じられてるね俳優さんがどんな俳優さんなのかとか、いろんなお話を聞いて映画の世界にスーッと入っていって、まあよかったです
ね。あの映画は本当に素晴らしい。
はい、で私ちょうどね、あの前の方の席で、あの津田さんが喋られる ほんの前に座っていて
全然気づいてなくてごめんなさい
いや、わあ、英語喋らはる人って読むもの知ってはるのすごいなと思いながら聞いていた。
いろいろ読んだりしてるんですよ。
いやいや、もう
書いてあること。
今日は早速ゲストで出てくださるということで、
はい、よろしくお願いします。いろんな話が
聞けるの楽しみにしています。さて、年間もたくさんの映画をご覧になられると伺ったんですけれども、はい、そんな中今日は、今日の、ね、どんなお話を、
まあ、なんか作品をご紹介するっていうんじゃなくて、
うん、
あのハリウッド映画が私すごい好きで、
はい、
なんで好きかっていうと、
はい、
ハリウッドって終わり方に一定の法則があってね、
映画の終わり方に、
終わり方、まあ、はい、ずっとこう描き方とかにセオリーがあって、
うんうんうん、はい、
それをハリウッドエンディングっていう風に、まあ、専門的には言うんですけど、
初めて知りました。
例えば、
はい、
ハリウッド映画の終わり方ってどういう終わり方するの多いと思います？
未来に続くみたいな感じですか？
まあ、いわゆる希望みたいな、
はいはい、
あのだいたいハリウッド映画って、例えばね、私なんかすごいタイタニックすっごい好きなんですよ、
ね、急にキラキラ感増しましたね。もうキラキラキラって今音がしましたよ。
ました、
はい、
でそのタイタニックもそうだし、例えば E.T. とかもそうですし、うん、スタローンが出てたロッキーとか
昔の
映画、
はいはい、
であとスターウォーズもそうですけど、だいたい最初は主人公日常生活、
はい
ね、で日常生活の中にあるなんか事件とか何かトラブルが発生して、うん、何かに巻き込まれる、
巻き込まれる、はい
ね、でそれでわーって言って、それを解決するために頑張ってたらもう一回ちょっと挫折が来るでもう一回人の力とかいろんな支えを借りて解決するっていう、
はい、
大体そういう流れになってるんです。
なるほどなるほど。
で特にハリウッドエンディングっていうのは、
うん、
全員がハッピーに終わらなくてもいいんです。なんか、うん、あ、映画解決したなーっていう気分がお客さんに残ったらいいんですよ。例えばね、タイタニックってね、
はい、
あれね、レオナルド・デカプリオ死んじゃうでしょ、
うんうんうん、
よう考えたらね、あの女の人だけなんでしょ幸せになるの。
そうですね、
タイタニック乗ってた人いっぱい亡くなってるし。
そうですね、
だから全員がハッピーじゃなくてもいいんです、
うん、
あのハリウッドエンディングっていうのは、
はいはい、
とにかくあの誰かが幸せになったらそれでいいって、なんかそういうのがハリウッドエンディングって言うんですよ。
でもハリウッド映画はこういう流れですっていうお話を津田さんがされてる時に、私の頭の中にあの、うん、バックトゥーザフューチャーのストーリーがもう綺麗に、
そうですよね、入りますよね、
はい、日常から始まって、うん、トラブルに巻き込まれて一回挫折していろいろ助けてもらって、あ、毒がやってきてみたいな、ああ希望みたいな
で最後にね、愛が勝つっていう話なんですよ。ハリウッドは絶対愛が勝つ、正義が勝つっていう、
はい、
でこれ実はね、正義が勝つっていう風にハリウッドエンディングってできたのは、
うん、
もう1910年ぐらいの話で、すっごい古いお話なんです。その時からこのセオリーって変わってないんですね、はい、
そうなんですね。
でそのなんでハリウッドエンディングが私がすごい好きかっていうのは、その生まれた背景がすごい好きで、
はい、
それで 今日ちょっと皆さんにご紹介したいなと思って。
おー、じゃあぜひそのストーリーが、セオリーが生まれたきっかけ等から教えてもらえますか。
そうで、映画って120年前にできたんですけど、
うん、
あの1895年明治の29年にフランスのリュミエール兄弟っていう人がシネマトグラフって、今のいわゆるたくさんで映画を見るっていうようなスタイルを発明したんです、
はいはい、
でもその2年前に実はエジソンが、うん、あのエジソンですよ、
はい、
あのエジソンがキネマトグラフっていう、ちょっと映画の前身、
はい、
あの覗き穴から覗くと中で人が動いてる映像が出るっていう、それを発明してたんですよ、はい、でそれってすっごいもう瞬く間に全世界に広がって、
うん、
それあの日本で初めて上映したの神戸なんですよ。
神戸から
新興クラブっていうところで、はい、あの始まったんですけど、そのエジソンが発明した映画っていうのがハリウッドエンディングを作るきっかけになったですね。
はい、
で当時映画って今はまあ芸術とかも言われたりしますけど、当時はね見せ物やったんですよ。いわゆるあのお祭りなんかで、
はい、
こう小屋があって、でそこで覗いてみて、わあ人が動くって言ってみんな驚いた、
うんうんうん、
だからこういわゆるその一般庶民にバーって広がった。でいわゆるお金持ちの人たちも見に来たんだけど、でも一般庶民がわーって見てるから私たちはそういうことにはみたいな感じだったんですよ、当時120年前はね。
あ、そうですか。
で、ある作家がね、ロシアの作家がね、この映画を初めて見た時にすごい発明をしているとは思うが、そこは称賛するけど、重要性は認識しているだけだみたいなことをわざわざこう発表するぐらい、そのいわゆるこう高級なお金持ちの人たちっていうのは、
はい、
あんまりこう興味のないふりをしてたっていうぐらい、映画って最初は見せ物、仮想階級の人たちのものみたいな、
庶民の娯楽というかね、
そうなってたんですよ。
はいはい。
で当時その第一次世界大戦がヨーロッパであったりしたからね、たくさんこうもう疲れた人たちが移民としてこうやってきていて、
はい、
でその移民の人たちがわーってもっと見るようになって、
うんうんうんうん、
もう映画って本当にもう角角角に劇場があるぐらいになったんですよ。でなんでそんなに流行ったかっていうとね、
はい、
映画ってね当時超えなかったんですよね、映像だけ。
あー、なるほど、はい。
だから言葉が分からなくても映画は楽しめたんですよ。
じゃあ作品がもう全世界にバーッと広がるのは、それも一つ大きな要因だったんですね。
で移民の人たちもそれでわーって娯楽が映画になって、瞬く間にもう全世界的に大盛況になったんですけど、
はい、
移民の人たちでどんどんどんどんその映画界っていうのが構成されていくようになるんですね。で当時移民の人って仕事があの差別されちゃってて、なかなか仕事に就けない、
良い仕事に就けない、はい。
でもう移民の人はどんどん入ってくるし、
うんうんうん、
でももともと仕事してる人たちは自分の仕事を譲りたくないからどんどんあぶれますよね、移民の人たち、はいはい、でもたった一つ全く新しい産業の映画界は人が足りなかったんですよ。
おー、希望の光、
希望の光で、いっぱいこう移民の人たちが映画界の仕事をするようになって、
はい、
あの移民の人たちでこう構成されていくっていう、
どんどん発達していく。
あのロバート・デ・ニーロの監督した映画があってね、
はい、
ブロンクス物語っていう映画があるんですけど、そういう中にも移民としてやってきてっていうその苦労なんかがすごい描かれてる作品があったりするんですよ。でエジソンです。
は、出てきました、発明王エジソン。
エジソン、はい、エジソンってあのどういう認識ですか？
すごく頭が良くて奇想天外な、アイディアで新しいものをたくさん生み出した偉人。
偉人、そうですよね。
はい、
あのなんか電球とか、
そうです、
蓄音機とか、
あ、これで音楽が聴ける、あ、街が明るくなった、ね、みたいな、はい。
でもね映画界ではね、
うん、
エジソンっていうともうみんなが指さすぐらいお前のせいだみたいな、ちょっと悪者なんですよ。
あらあら。
で長らくね、あのいわゆる大学とかの映画学会は、
はい、
そのエジソンが先にいわゆる映画の元みたいなのを発明しているのに、うんうん、フランスのリュミエール兄弟が映画を作った源の人たちってずっと言ってたんですよ。それぐらいエジソンってちょっと嫌われてて、
エジソンじゃないと
最近ようやく5年ぐらい前に映画学会でアメリカの映画学の人たちが、いやいや、よう考えたらそんなもんエジソンの方がっていう話になって、今は映画学会ではエジソンもリュミエール兄弟も両方ともが映画を発明した人ってなってるんです。ようやく彼は名誉を取り戻したんですけどそれぐらい映画業界では、まあ、エジソンっていうとちょっと悪者、
なんでそんなに嫌われちゃったんですか。
そこなんですよ、
はい、
でエジソンはね、その覗き穴の、その映画の機械を発明したんですけど、はい、ルミエール兄弟の映画の方がどんどんやっぱりこれたくさんの人数で一つの映画を一緒に見れるっていうのがね、うんうんうん、ルミエール兄弟が発明したシネマトグラフだったから、
はい、
これは負けてはいけないって言って、エジソンも同じような形のものを作るんです。バイタスコープっていうのをね、うん、発明して、スタジオをたくさん建てるんですね、
はい、
でエジソンって小さい時ものすごいあのお金に困ってたらしいんですよ、うん、お家がね、
はい、
でこうあの貧困の生活をしていて、
うん、
いわゆるお金に執着が結構あったと言われています、うん、聞いたことないけど、
はい、
ご本人には、
はい、
でどうしたかっていうと、これはお金儲けができる、こんだけの人たちが毎夜毎夜見に来て、
うん、
ものすごいことになってるわけですよ。でやっぱりエジソンって頭がいいから、
はい、
映画撮影用のカメラに関する特許を全部取ったんです。
来た
来た
来た、
で
嫌われ出しましたよ皆さんエジソンが
あのうちを通さないと映画は作れませんよって、当時まあ独占禁止法とかないのでね、やりたい放題、
もう先に手つけたもん勝ち
勝ち、
はい、
で、映画をこっそり作ったりしている人はあのスパイみたいな派遣して、すごいでしょ
そこまでするんですか。
でこうピックアップして裁判するんです。
うわあかん、嫌われだした
裁判して、はい、エジソンはねものすごい言葉が上手っていうか言葉巧みで、
うんうんうん、
裁判でね言葉で勝っていくんですよ。
あ
でどんどんどんどん勝って、もう本当になんていうか、あの彼が映画業界を仕切ったみたいな感じに当時なってしまうんですね。
もう自由が奪われてしまったわけですね。
奪われてしまう。でも法外な特許料を取るし、エジソンはどんどんどんどん大きくなっていくんですよ。エジソンの会社はね、まあ、それによってエジソンの会社の人たちが潤って初めて物語性ができる映画西部劇みたいなのが初めてできたのはエジソンの会社からの監督だったんですけどね、そこはそこでまた新しい世界は広がっていってるんですけども、まあ、一般的にその移民の人たちが映画業界入ってきました、
はい、
新しい仕事です、
うん、
自分たちができることがいっぱいあります、
うん、
映画作りたいです、
作りたい、
でもエジソンが立ちはだかります。
うわエジソンめーってなったわけですね。
なったんですよ、
でもそこからまた経てセオリーハリウッドエンディングっていうのがどんどん作られていくっていう話なんですよね。
そうなんです。ちょっと話長いでしょ、
時間が来てしまってですね、はい、津田さんにはですね来週も登場していただきまして、エジソンは悪者以降の話
悪者のまんまで終わっちゃうエジソンさんすいません
エジソンさん聞いてますか。はい、ということでね、またいろいろとお話を聞いていきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんに映画の歴史、そしてちょっとエジソンについて面白いお話をお伺いいたしました。津田さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお伺いします。今夜は109シネマズハット神戸副 支配人の野田隆さんをお迎えしました。野田さんこんばんは。
どうもこんばんは、野田です。
よろしくお願いいたします。野田ですということでね、野田さんにいろいろお話を聞いていきたいと思いますけど、はい、早速ですけども、はい、今夜ご紹介いただける作品はどんな作品でしょうか。
はい、作品としましてはですね、今回、第88回アカデミー賞3部門を受賞しましたレベナント蘇りし者、これ R15 ですけれども、
はい、
そして、皆さんお待ちかね、神戸市初登場のですね、4DX シアター、
はい、
こちらについてご紹介をさせていただきたいと思っております。
アカデミー賞の話からレベナントちゃうかな、レベナントちゃうかなと思いながら聞いてましたけども、
はい、
じゃあ今日はちょっと盛りだくさんでご紹介いただけるということなので、まずは作品についてのご紹介をお願いしたいと思います、
はい、
レベナント蘇りし者、これはどんな作品でしょうか。
はい、こちらはですね、舞台は1823年アメリカ北西部を行く狩猟の旅の途中にですね、
はい、
ハイログマ、これがあの北アメリカに生息しているヒグマの亜種だそうで、こちらに襲われて、瀕死の受賞たヒューグラス、こちらあのレオナルド・ディカプリオさん、
レオ様ですよね、
そう
レオ様のことですよね、
レオ様でございます、
はい、
こちらがですね、仲間に置き去りにされて、彼を助けようとして最愛の息子を殺されてしまう。
これ、はい、予告編をね、はい、ご覧になってる方は結構多いと思うんですけど、はい、予告編でもものすごく迫力がありますよね。
そうですね、もうあの圧倒されましてですね、私もあの息を呑むと言いますか、っていう感じに、
私なんてもうですからね何を競ってるのか分からないですけどもでもあの日本の特に映画好きな女性の方、先ほどあの登場していただきました津田さんもですね、
はい、
あのタイタニックが好きでという話で、レオ様、ちょっとイメージしてるレオ様とは違う、
ちょっと違いますね、ちょっと何と言いますか、
はい、この
、まあ、狩猟されてるということでね、ヒゲも生やして、
はい、
前はあのタイタニックの時はね、もうびっしりこうスーツを着てされてましたけども、
はい、
ちょっと今回はヒゲをちょっと
荒々しい感じ
で、ね、荒々しい感じでやられてますよね。っていうところで、
はい、
まあそこも見どころなところだと思うんですけども
、はい
はい、まあそれで、激しい怒りと絶望をですね、力に変えて奇跡的に死の淵から蘇りを果たす、まあ、レオ様ですね。
はい、はい、
これで、裏切り者の追跡を開始した彼は燃えたぎるような復讐心を原動力に、危険に満ちた極寒のフロンティアをひたすら前と突き進む
、はい、
すいませんも
いや大丈夫です、あの野田さんが実直にあの映画を紹介してくださってるのがすごくよくわかります。
本当ですか。
自分の感情よりも、はい、あの紹介すべきところをしっかりそう紹介されているって、ね、これでも日本で、の方では、はい、あの音楽もすごく興味深いところがありますよね。
そうなんです、こちらがですね、坂本龍一様がですね、
ここも様がつきました、はい、
すごいですよね、やっぱりもう代表する、はい、もう世界に誇る音楽家の方ですから、
うん、
まあ、それがもう見事にですね作品をまとめ上げているということですね。
そうなんですよね、なんかすごく監督のその音楽に対する要望とかも非常に細かくて大変だったというようなコメントもあったんですけども、このレオ様がもうこの、はい、映画をまとめ上げた音楽がもう本当に世界観として素晴らしいと絶賛されているというところも、ぜひね映画館で体感していただきたいななんて思うところなんですけれども、
そうですね、
はい、これあのレオ様好きな方もですね、
はい、
それからアカデミー賞を取ったというところで注目される方も、坂本龍一さんの音楽が好きだという方も、ありとあらゆる方にぜひともですね、この壮大なストーリーは映画館でお楽しみいただきたいなというようなところがあるのではないかなと思います、
はい
はい、ちなみにレオ様も脚本があまりに素晴らしくて、こう人間としてこう絶対絶命の状況で発揮される人間のそのパワーみたいなところを演じるという熱い思いで演じて、アカデミー賞を取ったっていうところがね、
そうなんです、
私何もしてないのによっしゃーってなりましたからね何かした人みたいにやった レオ様ってね。
ね、もう4回ノミネートされててね、
うん、
ずっと受賞ちょっと逃されてたということで、
はい、
うん、
まあ、いやこれは撮るなというのも絶対映画館でね、はい、撮ったという作品だというのがすごく実感できると思うので、はい、お楽しみいただきたいと思います。このレベナント蘇りしものなんですけれども、公開はいつからになりますか？
はい、こちらがですね4月の22日金曜日ですね、
はい、
からロードショーということになっております。
はい、はい、いろんな映画館でご覧いただくと思うんですけれども、野田さんおすすめの映画館はありますか？
はい、もちろん109シネマズハット神戸で、
はい、ご覧いただきたいと思います。
ぜひともお願いします。
はい、はい、そんな109シネマズハット神戸ですけれども、はい、待望のあれが出来上がるということで、そちらのお話もお願いします。
はい、4月の15日からですね、22日までですね、はい、まあ、プレオープンで、始まっているんですけれども、
うん、
まあ、23日から、4DXグランドオープンということで、
はい、
なんと神戸市初登場、
うーん、
で109シネマズハット神戸に 4DX ができることになりました。
はい、はい、今週末から神戸で初登場の 4DX シアターが109シネマズハット神戸にできるということなんですけど、はい、改めてまだ体感していないという方が多いと思うので、 4DX シアターってどのような体験ができるんですか？
は
い、
そうですね、もうまず一番はですね、
うん、
まあ、今まで通り映画を見ていただく方はもう座席はそのままだと思うんですけれども、
はい、
画面に、まあ、シーンに合わせてですね、
うん、
お席がこう揺れたり、こう横に揺れたりですね、縦にも動いたりですね、
うんうんうんうん、
もう席から落ちるんじゃないかっていうぐらい揺れまして、
落ちるんじゃないかっていうぐらい揺れまして、
は
い、
揺れます、
うんうん、
で、まあ、それに画面に合わせてこう揺れたり、あとはそれに合わせてこう耳元からですね、こう空気がこうプシュプシュッとこう出るんですけれども、
はい、
まあ、それだったりとか、シーンが雨のシーンだったりすると、
あるでしょうね、はい、
そのシーンだと実際に雨がこう、
え、みんな傘差すんですか？
差しません。
すいません。
差しちゃうとちょっと邪魔になっちゃうんだよね。
ですよね、
普通の返しでしたけども。
いえいえ。だからもうバッサーと降るわけじゃないけど、はい、ちょっと雨を感じるぐらいの。
もう普通に、うん、今日の雨ぐらい。
あ、そうですね、はい、収録なのでもしかしたらオンエアの日は雨降ってないかもしれないですけどね。
ってないですね、
わかんないですけどね。はい、うんうんうん、
っていうのもあったりですとか、
はい、なんか私聞いたところによると、はい、なんか美味しいお料理が出てきたらいい匂いがしたりいい香りがしたりするとかって。
そうなんですよ、香りまで。
あ、これすごいですね。
はい、
へえ、実際に体感されました？
はい、これはもうしました。
体感されていかがでしたか？
とですね、まずですね、
うん、
映画を超えたもうアトラクション、
あ、はい、
と思ってくれた方がいいかなと。もうどういう風に伝えていいかわからないんですけど、まあ、アトラクションなんですよね、
まあ、関西で言ったら、まあ、ユニバーサルスタジオジャパンとか、はい、まあ、そういうところで体感する、はい、本当にアトラクションに壮大な物語もついてくると。
そうなんです。
これ結構終わったらヘトヘトなりません？
うん、そんなことないです。
本当ですか？でもすっごい体感したかったんですよ、
はい、
でどこまで行こうかな、はい、姫路かな、どこかな、はい、と思ってたんですけど、はい、神戸市内にできるとなると嬉しいですよね。
はい、
ちなみに今週末からということですけれども、今週末、どんな映画を上映する予定ですか？
はい、4月の23日土曜日からですね、
はい、
ズートピアってですね、
うん、
ズートピアで、まあ、動物たちの楽園なんですけども、
はい、
まあ、そこでまあ、うさぎさん、
上田彩さんとかね、
そうなんです、
高橋くんとかがね、
そうなんです、
はい、
吹き替えでね、
吹き替えしていて
されるみたいですけれども、
いや、もう座席も動くし、自分も本当に動物たちの楽園に入ったみたいなね、
そうなんです、
気分になって楽しむことができるので、
はい、
ご家族でお友達で、けいちゃんみたいにお一人でも楽しめると思いますので、ぜひとも足を運んでいただきたいと思います。
はい、
先読みシネマ情報、本日は109シネマズハット神戸副支配人の野田隆さんにレベラント蘇りし者、そして神戸初登場 4DX シアターについてご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。 見たい作品を最適なタイミングで、あなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。